今日は1年に2回のことですけれども、いつも幼稚科、小学科、高校、中高科と2小学校で分かれてますし、それから大人の礼拝と子どもの礼拝とそれぞれ分かれてますけれども、こうして今日はみんなで一緒に礼拝をしています。お父さんとお母さんにはもう一緒になって礼拝をしてるってとても素晴らしいことですよね。そしてこういうふうにして神様の前にひざまずいて一緒にお祈りし、それから賛美をするというそういうことで、1週間が始められるというのはとても素晴らしいことではないでしょうか。で、私たちは今教会に一緒にこう集まってますけれども、聖書の中でね、教会というのは祈りの家だ、祈りの家っていうそういうふうに言われています。教会でこういうふうに一緒に集まってるってことは祈りの家に集まってるということですね。一緒に神様に向かってお祈りをする。で、子どももお祈りをします。大人もお祈りをしますね。幼稚園でもいつも毎朝お祈りをしますけど、幼稚園の時には、初めの時もそれから終わりの時もお祈りをするでしょ。今日は来れなかった人のためにお守りくださいとか、病気になっている人たちのことを守ってください、癒してください、治してくださいとか、それから世界中で困っている人たちのことをどうか守ってあげてくださいって、そういうふうにお祈りをしますね。で、自分のためにお祈りをするお祈りもあるし、人のためにお祈りをするお祈りもありますね。で、子どもの時にはそういうふうに純粋な気持ちでお祈りしてても、だんだん大きくなってくるとお祈りしてもしょうがないんじゃないかって、だって聞いてるか聞いてないか分かんないんだものって、神様だっているかいないか分かんないんだものって、そういうふうになってくるとだんだんお祈りしなくなっちゃって、もうお祈りなんか忘れてしまってる人もいるかもしれませんね。でもイエス様は私たちにいつも失望しないでお祈りしなさい、どんな時にもお祈りしなさいって、そういうふうに言われてます。ですから私たちは本当にいつもお祈りしていることで、私たちは自分を取り戻すことができるし、それから自分を取り戻すだけじゃなくて、世界を本当に神様が喜んでくださる世界にすることができる大切な大切な働き、それがお祈りだと思います。お祈りをするときに私たちはイエス様からどんなふうにお祈りをしたらいいかということを教えていただきました。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますようにって、そうやってもう子どもたちだって主の祈りのことを覚えてます。もっと難しいことで、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心が天になるごとく地にもなさせたまえって、そんなふうに難しい言葉で祈ってますけれど、私たちのお祈りはそういうふうに私たちのためでもあるし、みんなのためでもあるけれども、でも私たちはみんなのためだけじゃなくて、むしろ神様が私たちの世界に本当に喜んでくださるような世界になりますようにっていうふうにお祈りすることがお祈りの最初だよ、そしてお祈りの肝心なことだよって、そういうふうにイエス様は教えてくださったんですよね。そういうふうに考えていくと、お祈りをいつでもどんな時にも失望しないでお祈りすることが大切ですよってイエス様はおっしゃってくださっていることの意味がよくわかります。でもみんな失望しないでお祈りしてるかな。それからもうやめてしまって、お祈りすることなんか諦めてしまって、どうせお祈りしたってしなくたって同じだしというふうに思ってないかなって、そういうふうに考えるためにイエス様はある例えを話されました。それがさっき聖書を読んでくださったルカによる福音書の18章のところに書かれているところです。イエス様はいつでも失望しないで諦めないでいつでもお祈りしてなさいということで、ある例えを話されましたというふうに書いてあります。どんな例えかというと、ある町に一人の裁判官がいました。裁判官ってわかる？裁判官って良いことと悪い人を裁く人ね。あなたは悪い人ですとか、あなたはみんなから悪いって言われてるかもしれないけれども、でもよく調べたらあなたは悪くないです って、そうやってちゃんと分ける人のことを裁判官というふうに言いますね。あるとある町に一人の裁判官がいましたけれど、その裁判官は神様を恐れることもなく、人を人とも思わないような人でしたって書いてます。まるで神様みたいじゃない人ですよね。神を恐れず、それから人を人とも思わないというひどい裁判官でした。ところがその裁判官の前に一人のやもめが来ました。やもめっていうのはね、お父さんに死なれてね、それからご主人に死なれてね、一人の女の一人で生きてる人か、あるいは一人で子供を育ててる人のことね。昔はね、やもめというのはね、みんなの中で大切にされなくて弱い立場にいるから、いつもみんなからいじめられることが多かったんですよね。だから聖書の中には特別にやもめや、それからお父さんやお母さんのいない孤児や、それから旅をしている人たちのことは特別に大切にしなければいけませんということが聖書の中に繰り返し繰り返し書いてますけれど、考えてみればそれぐらいやもめやお父さんお母さんのいない子どもや、それから旅人はみんなから守られることがない、みんなから敬われて大切にされることのない人たちだということを示してますよね。ところがその町に一人のやもめがいて、そしてその人がね、その裁判官のところにやってきて、どうか私が今ひどい目に遭ってます、みんなからいじめられてます、こんなにひどい目に遭って私はとてもつらいです、裁判官様どうか私のために良い裁きをしてくださいってお願いしたんだって。そしてね、もう何度も何度も裁判官は神を恐れず人を人とも思わない裁判官だったから、そんな人のことなんか考えちゃいられません、そんなこと知らないよ、お前が弱いのはお前のせいだ、お前がなんでやもめにあったのかってお前のせいだろってそう思ってたから、知らん顔してね、いくら言われてもね、黙っててね、ちっとも聞こうとしませんでした。でもやもめの人はね、繰り返し繰り返し、どうかお願いします、私の辛い気持ちを分かってください、もっと正しいことが行われるようにしてください、この世界はこんなはずでいいはずがありません、私のことを考えてくださいって何度も何度もそうやってお願いするからね、とうとうあの悪い裁判官はね、ああもうしょうがないなって、こんなこといつまでいつまでもいつまでも聞いてたら私の身が持たないよって、そうやってね、とうとうね、その女の一人のやもめの人がね、何を言ってるのかっていうことを聞いてあげた。ああもうしょうがないな、もういいか悪いか分かんないけど、とにかくいいことにしようと言ってね、そうやってそのやもめのために良い裁判をしてくれるようになりましたという話をしてね、イエス様だよ、イエス様はね、あなた方はこの悪い裁判官の言うことを聞いたか、神様はこんな悪い裁判官のようじゃなくて、夜も昼も訴える訴えに対してはいつも耳を傾けて聞いてくださるんだよ、そしてすぐにでも正しい裁きをしてくださる方だよ、だからいつも失望しないで祈り続けなければいけませんって、こんなお話をされたんですって。先生よね、イエス様はそんな例えの話をしたらね、ちょっと不思議に思いますよね。なんで熱心にお祈りしなきゃいけないっていうことにね、そんな悪い裁判官の話を持ち出すのかなって、ちょっと不思議な気がします。みんなもそう思いませんか。だって神を恐れず人を人とも思わない裁判官と神様と比較したりなんかするってちょっとありえないじゃないですか、ね、え神様はいつも正しくて公明正大に本当にちゃんといろんな人の訴えを聞いてくださるはずなのに、そんな神を恐れず人を人とも思わないような裁判官と神様と比べようもないはずじゃないですか。でもイエス様はね、わざわざそんな悪い裁判官の話をしてね、そんな裁判官って考えてみたらね、ちっとも正しいことを正しいように裁きましょうなんて考えてない人だよね。もううるさいからしょうがないから、いいか悪いかどうでもいいから、もう黙ってほしいから、もういいことにしてあげようって、 そんなふうにね考えてる人ですから、めちゃくちゃな基準で裁いてる人ですよね。でもイエス様はこの世の中でこんなふうにして正しい裁きをすることさえあるんだよ。だから神様はそんな裁判官のようじゃなくて、もっと正しく、もっと丁寧に、もっと優しい心で私たちの訴えを聞いてくださるんだよ。そういうふうに私たちに教えてくださってるんですよね。だからあなた方はいつも失望しないで祈っていなければいけませんというふうに教えてくださいました。考えてみますとね、私たちは何をお祈りしているかってことと、誰に向かってお祈りしているかってことがとても大切だと思います。さっき私たちのお祈りは自分たちの自分のためのお祈りと人のための祈りがあるっていうふうに言いましたけれど、確かに私たちはね、あ、このことをお祈りしなきゃ、自分のためにって言ったら、もしかして例えば自分が辛い気持ちで病気になって泣かしているときはどうか治してくださいってお祈りするかもしれないし、それから自分が悲しい気持ちになったりなんかしたら、悪いことをしたときも神様どうか許してくださいってお祈りすることもあるかもしれないけど、自分のためにお祈りするよりは人のためにお祈りするときの方が少ないね。で、例えば自分の近くにいる人でお母さんが病気だったらお母さんの病気を治してあげてくださいとか、お父さんの病気だったらお父さんの病気早く治してくださいとかっていう人はいるかもしれないね。でももしそれが治ったらもうその場限りだね。いつもお祈りしないで、その時々に、あ、このことがあるからお祈りしよう、このことがあるからお祈りしようっていうだけになっちゃうね。その場限りのお祈りが多いと思います。そしてお祈りが済んだらもうすぐすっかり忘れてしまって、何をお祈りしたのかも私たち覚えてないくらいだと思いますね。それから誰か人のためにお祈りをしようと思ってお祈りしようとしても、いつの間にか忘れてしまうことがあります。今も東日本大震災でたくさんの人が津波で亡くなったり、それから仮設住宅で過ごしている人たちがまだ今でもいますけれども、いつの間にか忘れちゃいました。それから熊本や大分で地震にあってもう半月になるけれども、それも半月じゃなかった、6ヶ月かになるけれど、待てよ、何ヶ月かな、もうすっかり忘れてしまって、今でも、いや、今仮設住宅に過ごしてまだ家が壊れたままでいる人がいますなんて新聞に書いてやると、ああそうだったなって、あの人たちのためにお祈りしなくちゃなとかっていうふうにこうお祈りしますけど、でもテレビや新聞で読んでその時は、あ、そうだな、お祈りしてあげなくちゃと思っても、ちょっとしたらもうすぐに忘れてしまうことがありますね。つまり私たちは自分のためにするお祈りも、人のためにするお祈りも、それから世界のためにするお祈りも、いつも失望しないでお祈りし続けなさいって言われても、いや忘れてしまうなって、そういうふうに考えることが多いね。でもイエスも私たちに言われて、あなた方はまず神の国と神の義を求めなさい、神様の御心が天に行われるように地にも行われるようにしなさい、そういうふうにお祈りしなさいっていうふうに教えてくださいました。ですから私たちは何を祈ればいいのかっていうことを考えるときに、いつも神様の御心が私たちの世界で本当に行われてるだろうかっていうことをいつも考えながらお祈りをしようと思ったら、お祈りの種に書くことはないんですね。それから私たちは誰に向かってお祈りしているかということも、それもはっきりしなければいけませんね。誰に向かってお祈りしているかということが分からなくて、ただまあとにかくお祈りすることが大切だからお祈りしようと思っていると、もうお祈りなんかすぐに病んでしまいます。でも私たちはイエス様のお名前によってお祈りしますっていつもお祈りしてますけれども、私たちは本当にイエス様を通して、確かに私たちは神様の御心の中にあるんですよということをイエス様を通して確かに知らされて、私たちは祈ることが許されてるんですよというふうに確かに約束をしてくださることを通して、私たちはいつも不正な裁判官のように、もう神を神とも思わずに、人を人とも思わずにいるような、そういう方に対してお祈りしてるんじゃなくて、いつも私たちが 祈ることを待っていらっしゃる方にお祈りをするんだってことを確かに知ってればね、いつも私たちも失望することなくお祈りすることができるようになると思います。こういうふうにしてイエス様は私たちに気を落とさずに絶えず祈らなければならないということを教えてくださいました。私たちの こういうふうにしてみんなでお父さんもお母さんもそれから子どもも大人も一緒にここに集まっているということは祈りの家に集められていることですから、祈りの家にふさわしいものとして私たち一人一人も気を落とさずに絶えず祈りなさい、そういう御言葉をよく聞きたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はこうしてみんなで合同礼拝をすることができて感謝します。イエス様、私たちのところ、私たちをこのところに集めてくださって、私たちをこの祈りの家の仲間に加えてくださいましたことを深く感謝をいたします。一人一人がそれぞれあなたから作られたもの、あなたによって罪を許されたもの、あなたから招きを受けて一人一人それぞれあなたの御用のために使わされているものであることを覚えます。どうかその私たちがこの世界中で起こること、あなたの眼差しの中で起こるすべてのことを心に留めて祈ることができるものとしてください。あなたを本当に深く信頼してあなたの御心に沿う歩みをすることができますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。